皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
大地です。
麦です。
今日はこの3人でスタートです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
麦さんご無沙汰してます。
あ、そうですね、1回ぶりですね。
1回ぶりですね。はい。今回もよろしくお願いします。
あ、お願いいたします。
で、大地もお久しぶり。
おい、お久しぶりです。
ラスベガスはどうだった？
楽しかったよ。
大地くんはちょっと出張なのかプライベートなのかグレーゾーンですけど、
出張です。
サンフランシスコ、ラスベガス西海岸にちょっと行ってたということでね。
素晴らしい、羨ましい。
多分詳しい報告はアップルンルンとか鉄道日トークとかその辺で報告があるのかな。よくわかんないけど、
多分一番がっつりするであろうってやつは、IT 日トークだと、
IT マイティ、
IT マイティの方だね。
そっちの方ね。
大事がありました
ね。あそこが実はね、もうホームみたいになってるから。
そうだね。皆さんもタロケンさんという方が、やってます IT マイティと、それから鉄道日トークというのにタイジ君が出ておりますので、もうあれだよね。鉄道日トークはタイジの鉄道日トークになったんだよね。
なってないよ、それは。てか鉄道わかんないし、そもそもで
上海鉄道の話を。
あ、いいね。
乗らない、地獄見たから乗らないよ、もう。
まあ、ご興味のある方はぜひそちらも聞いていただければと思います。
はい、
はい。
で、今日は実はいつもね、こうちょっとメンバー調整に今悩んでるんですけど、今日はフルメンバー、現在のフルメンバーでの、収録を予定しております。で、私と大地君とあと麦さんで、いつも、アシスタントで来てくれてますけども、ケイセンさんとレインと、コーヒー大地麦レインケイセン5人でね、5人での放送を予定してるんですが、各々、遅刻してきてますので、その都度参加してくるという謎の番組収録形態になっております。
少しずつ増えていくと。
少しずつ増えていくと。で、少しずつ寝落ちしていくっていう感じになると思いますので。
後半誰かが聞いているかもしれないと。
そうだね。
人が入れ替わって。
そうなっちゃいますね。いつの間にかなんかスタートとエンドが人数は同じなのに人が全部違ってたなんてこともないことはないかもしれない。
最後はコーヒーさんがいないかもしれない。
まさかの。
それだけは誰が締める。
それだけはないように頑張りたいと思いますので。お付き合いいただければと思います。
はい、
電気屋ウォーカー始まるよ。
で、今日はですね、いろいろ、今年の電気屋ウォーカーテーマを考えてたんですが、ちょっと間が空いてまして、で、皆さんにいろいろアンケートにご協力いただいたりメッセージをいただいたりいろいろしてたんですけども、ちょっとなんかこう手厳しいご意見をいただいてまして、
おや、
はい、
非常に考えさせられるというか、なんて言えばいいのかな、こういうポッドキャスト番組配信のジレンマでもあるんですけど、いつもたまには偏ったゲームの話をしようというゲームの話題をですね、毎秋ごとにこう例年やってるんですが、
するね、
前回の配信がちょっと こうまとめて言うと、義務的に配信をしてしまったようなところがありまして、
ゲームの話だってこと。
そうそうそう、なんていうのかな、最初はわっと盛り上がってこの熱いまま皆さんにご提案こうお届けしてたテーマが、2年3年2回3回と繰り返すうちにこうだんだんお届けしなきゃいけない感じになってきてしまうんですよね。
あ、なるほど、
ね、で、それがこう行き過ぎるとあまり煮詰めないままに、お届けしてしまって、でそこをこうリスナーさんからご指摘いただいてですね、
ああなるほど、ちょっと薄かったと。
そうそうそう、ちょっと今回のは楽しくなかったなというところありまして、でまあ、ちょっとそれについて考えながら、でテーマも探しながらということで少し時間も空いちゃったかなという久しぶりの配信になっています。
なるほど。
はい、まあ、あの電気屋ウォーカー前にもお話ししたんですけど、厳しいご意見いただいてそれを反映してこう良くしてきた番組なので、これからもそういうあのご意見は汚くメールなりでお届けいただけると、こちらの方でも真摯に対応させていただきます。そしてあの、めちゃくちゃへこみますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。
あのひとしおへこんだとすごくありがたいなっていう気持ちになれるのね。
なれますよ ね、
そうそうそうね、最初はちょっとねショックなんだけど、よしってなるので
なるんですけど ね、
ね、厳しいご意見もありがたいんですよ、
はい、お待ちしております。じゃあここからレイも参加です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
レイもお久しぶり。
お久しぶりです。
最近どうかな。
最近、
うん、
いや体重増えたね
ダメじゃん
だってさ足折ってさ。
あ、そうか。あ、え、足折ったっけ。
足折ったんすか。
いや捻挫だと思ったら剥離骨折の靭帯断裂だって言われたから。
どこのアスリートだよ
痛
い。いやただ固定するまでじゃなくて動けるは動けるんだけどっていう感じで、
うんうんうん、え、どうしちゃったの。
いや普通に歩いてて土手歩いてたらモグラの穴に足突っ込んで
言ってたね言ってたね
なんか言ったな
思いっきり足ひねってあ捻挫と思ったら行ったら違います言われて
もっとひどいっすよって、
もっとひどいですね言われて。
とにかくあの少し健康にはみんな気を使っていこう。そういう年代になってきたから、
ね、今年はちょっとあんまり健康は良くないね
厄払いしてきてください。
厄払い必要だね。
はい、
そんなそんなタイミングだの。
いいじゃない、とにかく思い立ったが厄払いだから
まあまあね、はい、なんかついてるかもしれないからね。
は
い、
あれ俺今年やことしたっけな。
どうでしょう
気にしてなかった
な。知りません。
気になるお年頃だから
調べます。
はい、さあ今回のテーマですが、
はい、
はい、
回を数えて電気屋ウォーカー第78回になります。お、今回のテーマは、IPv6 光コラボプロバイダーの選び方ということでお送りしていきます。
はい、
なんか聞き慣れない言葉がいっぱい並びましたが。
聞き慣れないね。
IPv6 って何のことだか分かりますか。
おやーんとしか分かんない
なんかそんな文字列見たような記憶もあるようなないような
そのぼやーんとした中でどんな感じのことですか。
なんかこう最近新しく決まった取り決め的な感じ。
ああそうねいい感じですね、
うん、
皆さんが今インターネットに接続する際に、うん、IP アドレスっていうやつを利用しています、うん、あの、うん、自分が分かってるか分かってないかに関わらず、
うん、
でこの IP アドレスって何かっていうと、電話番号みたいなもんですね。もっと簡単に言えばメールアドレスみたいなもんです。お、あなたがつないでいるこのインターネットは、インターネットの世界の中では何番ですよっていうのを表しているのがこの IP アドレス、
うん、
でこれを使って自分がインターネットにアクセスしたり、まあ、メールが届いたり、まあ、厳密にと違いますけどメールが届いたりというやつをやり取りしているので、
うんうん、
ネットにつながっているパソコンはスペからこの IP アドレスが必要になっていると。で今までは IPv4 というですね IPv4 という、規格の中でやってたんですが、
うん、
よくあの3桁の数字が4組合わさってるなんだ、
はいはい、
110.192.81.4 とかそんな感じの数字がその IP アドレス IP4 なんですけど、
うんうんうんうん、インターネット接続設定を見に行ったら絶対載ってるやつだよね。
そうだね、そういう感じになりますね、
うん、
そういう風なのが当たってたんですが、
うん、
なんとこれが全世界でネットワークを利用してきた中でですね、
うん、
番号足りなくなっちゃったと。
あ、
まあ、昔ありましたね、市外局番が4桁から3桁に変わりますってやつですけど。
あ、電話の時あったね
そういうノリで。
わかんねえわ、そんな時代があったの。
この平成生まれが。
いやギリギリ昭和だけど
そういうのがあったんです
まあ、090と080、070問題みたいなもんよね。
そうだね。そうだね。で、なくなってきたアドレスどうしたらいいかって、もう111.111.111.111がマックスでもう決まっちゃってるので、
うんうん、
じゃあっていうんで新しいもう番号制度を導入して、
うん、
それが IPv6、IPv6 と呼ばれる新しいアドレスの方式になってます。
なるほど。あ、一ついいっすか？
どうぞ。
4からいきなり6に行ったわけ？
あ、いい質問ですね。
ね、うん、5がないね。
IPv5 がないですね。
うん。
うん、不思議です。
あ、はい。
じゃあね、もう足りないから思いっきり増やせってことで。
そうだね、今麦さんに言われるまで全然気にもしなかったですけど、確かに4から5に行ってますね。
そうね。まあでも単純に増やせるもんなら増やしちゃえじゃないの、うん、
目いっぱいこの際増やしとけってことで、
もう後からね、例えば今から30年後くらいにもう一回その問題来るんだったら嫌、うん、じゃんっていう話なんじゃない、
もう5飛ばして6ぐらいいっとけ的な感じがね、
うん、蹴るとこまでいっとけってやつなんだと思うけどね、
あくまで想像の話ですけど、
はい、
インターネットの世界って結構いろんな規格が重複して進行してること多いんですよね、
うんうんうんうん、
でおそらく IPv5 っていう規格も検討がされたとか、うんうん、一応案だけはあったとかって、話にはなったんだね、うん、話にはなったんだけどとかっていうので、
なるほど、
ね、でもそれでも検討中に間に合わなくなってもう新しいバージョンが始まったなんていうオチなのかもしれません、
うん
まあ、あくまで想像です、
うんうんうん、で今これから出るのは IPv6 と、
うん、そうです、 IPv6、うん、でこれが、もう策定が終わってですね、実際に動き始めてるんですが、うん、アドレスがもうすぐ IP アドレスがもうすぐなくなるよと言って騒いだ割に、
うん、
IPv6 の普及はまだまだ進んでません、
うん、騒がれたのは結構前だよね、
意外と前の方でしたね、
もう何年か前経ってるよね、
それくらいになると思います、
うん、2年3年3年までいかねえけどってくらい、
いやもういや3年ぐらいなってんじゃないかな、
そなったって騒ぎ出したのはもっと前かもしれないよね、
うん、あ、うん、
うんうんうん、
まあ騒いでみたけどなんとかなってるじゃん、うん、みたいな感じなんだと思うんですよ、
まあそれは世界中の技術者さんたちが頑張ってるんでしょ、うん、裏で
多分ね、
うん、いろんなやり
方を、
うん、知らないとかもね
知れません、
偉い人ありがとう、
はい、で、まあ、そういう IPv6 があって、うん、まだまだ普及はしてないんですが、実際に一般のユーザーさんが使えるような状態にはなってきてます、
なるほど、
うん、
はい、
でなんでこの IPv6 の話をしてるかというと、うん、今日のこのプロバイダーの選び方のポイントが2つキーポイントがあるんですが、
う
ん、はいはい、1つは皆さんがいろいろ困っているなと一番大きな問題かもしれませんが、
うん、
回線の速度、
あ、もう困るよ、こっち地獄だからおいでみんな、
すごい切実な叫び声が、
64キロだっけ128キロだっけ、
え、ISDN ですか
まあ70キロで同じよ
そうね、厳しい、そういう回線速度の問題が一つあるのと、
うん、
あとはもちろんですけど日々のやっぱり月々のお支払い費用の問題がありますよね、
はいはいはい、うん、大きいね、
はい、今日はその、速度と費用という2つの切り口でお話を進めていこうと思うんですが、
はいはい、
それを語る上で一番最初にお話ししておきたかったのがこの IPv6 と、
うん、あ、そこでなんか変わってくるんだね、
うん、そうなの、あ、ごめんなさい、IPv6 の後はまた後で出てきますけども、まあ、うん、IPv6 の話が出てくるのでちょっと最初に触れておきたかったということです、
なるほど、はい、
うん、IPv6 もね、いろんな情報が錯綜しているので後で詳しくお話ししていきたいと思います、うん、
はい、
それからもう一つ、うん、今回のタイトルにも入ってますが、うん、光コラボというのは皆さん見たこと聞いたことあるでしょうか、
今初めて聞きました、
初めて聞いたかな、
おお、大事は
それ中国にあんの
基準はそこ、
はい、なくても私は初めて聞いたな、
みんなそれうまいんかレベルだね
意外とね、注目を浴びてないのかもしれません、
うん、名前分かりにくいわ、光コラボって、まあね、何とコラボするのよ、何のこっちゃってい
うこれ詳しく説明していってもねよく分かんないと思います、 で、光コラボというのは実は、今まで通信回線、固定、家庭に引き込んでいるそのインターネット回線というのは、
うん、
基本的には NTT が販売をして、
うんうん
まあ、フレッツ光とかですよね、
うん
うん、でそれに対し、プロバイダーがインターネット接続サービスを提供してる、
うん
はい、という形でインターネットを使える環境を実現してました。
はい、
はい、で、フレッツ光、NTT の東西が、プロバイダーのサービスを紹介してあげるとか、取り次ぎしてあげるとかっていうことが実はあって、それは従来まで今までやってました。セット販売と呼ばれる方式で、
あの OCN と Yahoo と Nifty とみたいな選べるやつだね、
そうそうそうそう、
そうだね、
それはフレッツ光を申し込むときに、じゃあ僕は OCN に入ります、プロバイダーは OCN を選択しますというふうに設定をしてあげると、少し割引、半年間100円引きにしますよとかっていう、こういう優遇が受けられるという、ことがあって、で料金の支払いなんかも NTT の支払いの方に一緒に合わせて合算して、支払い請求が来たりとかっていうことがあったりしてました。
はい、
でもあくまで主体は NTT、
そうだね、
これが、実は改正されまして、
はい、
プロバイダー、そういうね、インターネット接続サービス提供会社が回線を卸売販売で申し受けて、プロバイダーが自分たちのインターネット接続サービスとネット回線を一緒に販売できるという。
あ、今まではダメだったんだ。
今まではあくまでも NTT が主、
あ、
これからはプロバイダーが卸売販売できる。
あ、何なんだろうね、独占禁止法とかで引っかかんないんだろうね、そういうのね。うまいことやってるんだろうね、NTT は。
NTT はそうね、まあ、ただ回線の選択っていうのはこの後も出てきますけども、フレッツ光の他にもレインが使っているようなケーブルテレビの会社が提供しているところとか、はいはいはい、地域によっては電力系の会社が提供している回線とかもあるので、
そうだね、あるね、電気の中国電力がやってるのも確かなんかあったもん。
そうなので、おそらくそこで独占禁止法とかっていうことはないんですけど、
なるほどね、
改めてプロバイダーがネット回線を一緒に卸売販売で一緒にお客さんに提供できるよということになったのが光コラボレーションという呼び名で始まったサービスになってます。
そういうこと、そのコラボなのね、
これもちょっと、まだ皆さんほとんど知らないような状態なので、
知らないな、
後でじっくり話をしていきたいと思います。
はい、
はい、
はい、ということで実際に具体的に中の方に入っていきたいんですが、回線の選び方ということなんですけども、現在ですね、先ほどから話出てるフレッツ光をはじめとする光ファイバーなんですが、光ファイバーを敷地に引き込む、個人のお宅だったりすると今フレッツ光で光ファイバー接続っていう形で申し込みをしていくと、光ファイバーを自宅まで引き込みますね。
そうですね、
はい、これを FTTH 接続というふうに言うんですが、これが実は日本国内では2500万件、
すごい普及してるね、
はい、シェアがあって、全てのネット回線の中でもですね 71.4% というシェアを持っているそうです。
そんなに普及したんだ、
はい、これがですね、電力系の、先ほど言った電力系の事業者とかですね、 NTT 以外の回線事業者とかいうのとかあったりして、あとはあれだよね、WiMAX とかY モバイルとか、そういう、無線通信系も今すごく普及しているので、フレッツ光一択ではないよねっていう状況になっているというのが最近の実情です。実際いろんなこうものの本を読んだりとか、特にこの前新生活ウォーカーありましたけど、その新生活関連の切り口で切り取っている記事なんかを見ていくと、 固定回線は持たずに、その移動通信系のね WiMAX とかそういう Wi-Fi ルーターを使って、価格を抑えた通信回線をっていう提案をしてる記事も結構最近見かけますよね、
そうだね、もうサクッと使いたいだけだったらもう LTE 回線がかなり通っちゃってるからね、
そういう意味では日本というのは、まあ、国土が小さいっていうこともあるんですけど、インターネット先進国のアメリカなんかと比較しても非常に回線が豊富で、質がいいというふうに言われています。
いやそれはね体感でわかります、
過去小秘蔵を調べたけどね、
いやでも本当にそうだと思うよ、アメリカにもこの間行ったし、まあ、中国に実際いるし、香港とか台湾とかも行くけどやっぱり、日本ほどネットワークがこうどうなんだろう、ネットワークの回線品質に困んないとこはないね、もう日本最強だ ね、
なんかでも光って台湾じゃねえや、韓国の方が先に結構普及してたような話は聞くと、
確かにあそこは国土が狭いから、
あ、そういうのがあるのか。
で、どう言えばいいんだろうね。日本みたいに島があったりするわけでもないし、その例えば本州と、北海道と四国と九州とって分かれてるわけでもないし。
なるほどね。
だから渡しやすかったのもあるとは思うし、日本で多分そこでネックになってくるのが山があるっていうのも。
基本的に。どんな国でも通信回線の普及というのはもう国土の広さに正比例して、質が悪くなっていきます。
なるほど、
はい。で、それでですね回線事業者、まあ、どういうところがネットを提供しているかというと、代表的な今言った NTT 東西というところもありますけど、あと有名なところでは、各地域の有力ケーブルテレビ会社ですよね、レインはケーブルテレビだよね。
今フレッツ光になったかな。
あ、そうなんだ。
変えたんだね。
途中でね。
私の地元でも一部ケーブルテレビの会社がね、インターネット接続サービスを提供してますね。
結構速度出るの？
速度はね、いや、ほどほどです。
そんなに爆速は出ないけど、使えないってことはないよね。
ケーブルテレビの会社が提供しているインターネット接続サービスの、なんていうのかな、方向性というのは、比較的コストが安い。
なるほど。
フレッツ光なんかに比べると多分1000円単位で安くなってると思います。
それはいいかも。
そう。あとは、接続できる端末数に制限がある場合が多い。
それはあったね。
そんなあるんだ。
4台までしかつなげませんとかっていうのがあったりする。
そうだね、3台とか4台とかね、
これは結局ぶら下げすぎるとそこのケーブルテレビの会社がパンクしちゃうっていうので、
なるほど、
はい、
で ある程度絞ってるね。
そう、絞ってる絞ってる、限定的な、で、あとは低め安定な回線速度、
でも安定っていうのは大事ね。
そうそう、決して速くはないんだけど、極端に遅くなったりもしないよっていうところかな。
なるほど、
そんなのがあります。あとは電力事業者系ですね、これはさっき大樹君が言ってくれた、大樹君が言ったのは中部電力だっけ、とかいう電力会社とかが、インターネット接続サービスを提供している場合があります。これ私が住んでる地方ではないですね。
あ、ないんだ。
北海道はないよな、きっと。
おそらく北海道もないと思うな。
広島だとその中国電力が出してるメガエッグっていうサービスがあるよ。
メガエッグ、
メガエッグ、でかい卵、わかんないけど
巨人戦とかやりそうだ
ね。ビッグエッグじゃないんだね
違う、まあ、そういうサービスが、結構電気屋、テオテオとか行くと加入どうですかって言ってくるけどね、
そうね、だ地域によって意外と選択肢の幅っていうのは広がったり狭まったりしています。で、まあその他無線通信があるわけなんですが、じゃあわざわざ固定回線を引かなきゃいけない理由、メリットは何なのかっていうところなんですけど、やっぱり速度ですよね。
まあではあるね。
で今私のところは最近実はプロバイダーを乗り換えまして、 うん、今夜の時間帯でも時速で70メガかな、
あ、ですな、
うん、ぐらい出てます、うんうんうん、で私はあの一戸建てじゃないので、
うんうん、ああそうかそうか、
そう建物内の配線がそもそもあの VLDS だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、あの電話回線の中を通して、集合 の, その分配器というかその施設の中の、設備から配電盤のところから、個人宅各お部屋に、回線が引き込まれていくようになって、うんうんうん、そもそもそこで100メガがマックスに制限されてるのね。
あ、
はい、その中で70出てるというので、まあ、成績としては非常に良い状態なんですけど、うん、今はフレッツ光のギガかな、うん、フレッツ光ネクストギガラインとかっていうそのギガっていうのを歌ってるサービスがあって、うん、これは、下りで1ギガ
すげえ、
あのベストエフォートの理論値ですけど提供しますよというサービスが始まっています、
うん
うん、これは、まあ、そういう回線速度が速いよ安定してるよっていうところが最大のメリット、
うんうん、
ただでも速いだけなら今回の電気屋ウォーカーは配信する必要はそもそもないです、
そう
ね、皆さんなかなか速度を測ってみたりはしないと思うんですけど、
しないね、
でも夜使ってると動画がカクカクするとかいろいろあると思います、
はい、
うん、実際にどれぐらいの速度が出るかっていうのがいろんな理由で早かったり遅かったりするんですよね、
あれさ、なんか測るところでもちょっと差が出るやね、
あ、ありますね、
うんうん、
ありますね、
同じとこでまあ測ればね、うん、目安になるけれどもね、
うん、はい、
じゃあなんか思うんだけど、
おい、
ルーターのところになんか一個かまして、
うん、
今どれぐらい実測で出てるよっていうなんかメーターみたいなのを売ってくれればいいのにね、
あの面白いねそれね、
あ、それあの色が変わるとか、 なんか電球の色が変わるとかでもいいと思うのよ、一回見たことがあるのが通信が多いと観覧車のスピードも速くなるっていうなんかオブジェを見たことがあって、すげえ通信してるときは結構なスピードで回るのよ、それが
面白い、ね、
であんまり通信してないとそれがまあゆっくりこう電気メーターみたいな感じ、
あ、ゆっくり回ってた方が観覧車らしくていいと思う
けどね、うん、っていうのでこう視覚的にあの通信が多いのか少ないのかが見れるっていうのがあったんだけど、そういうのがあっても面白いなとは思うけどね、はい、
なるほどね、じゃあ、ネット回線の簡単な仕組みについて、
はい、
はい、
お、
インターネットというのはですね、うん、皆さんのご自宅パソコンからまずルーター、はい、そして、回線集散装置っていういわゆる昔モデムって言った装置ですね、につながっています。でそこから家から出ていくことになるんですが、
うん、
仮に NTT の話をするとすると、
はい、
その接続するための機器から NTT の回線網を通って、
うんうん、
で NTT の回線網を通った後で各サービスプロバイダー、インターネットを提供している OCN とか Nifty とか朝日ネットとか、うんうん、そういうところの回線に入ってきます、
うん、
でそこからいろんなところにつながっていくようになるんです。このルートっていうのは実は変わらなくて、必ずいつもモデム、NTT の回線網を通ってサービスプロバイダーのネットワークに入って、そこからインターネットにつながる。で、皆さんなんでか知らないけど、夜遅くなるんだよねとか、本当はもっと速くていいはずなのに全然速度が出ないんだよねとかっていう場合に、
うんうん、
確認をしていきたいのが、 NTT の回線網が自分の環境で遅いのか、
うん、
NTT は早いんだけど NTT から サービスプロバイダーに行った先が遅いのか、
うんうん、
このどっちが遅いのかによって対応って全然違ってくるんですね。
お、
うん、
まあ、あ そこまで話をしてなんとなくぼんやりこう掴んできたところなんですけど、
うん、
ただ実際に比べてみないと何とも分かりませんよね。
はい、
はい、東日本の場合ですとこれを簡単にチェックする方法があります。
お、
はい、そうなの、
うん、はい、そうなんです。実はNTT 東日本が提供するその回線網、NTT の通信回線網っていうのは、うん、NGN っていう回線網、名称で呼ばれてるんですけど、うん、ネクストジェネレーションネットワークっていう実に安直な名前らしいんですが、
はい、
うん、ですね、NGN という、うん、回線網で、実際にどれぐらいの回線速度で NTT の回線に接続されているかという測定ができます。
うん、
ああ、なるほど。うん、いいね、
はい。
気になるところだね。
これはNTT 東日本の、サービス情報サイトというちょっとなかなかページを追っていくとたどり着かないので検索してもらうといいんですが、サービス情報サイトというページの中で提供されているサービスの一つです。これで測ってもらうと何が計測できるかというと、IPv4 なり IPv6 なりの NTT での回線接続速度、
うん、
純粋にもう回線速度が測れると、
はい、
はい、これで1回測ってもらって、であと普通の皆さんが、回線遅いなと思った時に検索して回線速度測定サイトってあるじゃないですか。
あ、有線とかが出してたり
する、ね、そうそうそうそう、うん、あれで測ってもらうと、うん、その速度差が出てくるんですよ。
そうね、
あ、うん、そう、あ、なるほどね。
レッツ光の、はいはい、IPv4 のサービス情報サイトの、うん、回線速度測定で測ったやつが、うん、例えば80メガ出るよと、
うんうん、
で、普通に、有線とかラディッシュとかいろんなところの回線速度測定サイトでやると、16メガしか出ないよと、
うん、
っていうと、その16メガと80メガの差が、サービスプロバイダーでの混雑分、
うん、
っていう形になります。はい、
なるほどね。でも高速道路から出た脇道が大渋滞してるってことなんだ。
そうそうそう、降りようと思ったらその料金所が大渋滞してるみたいな感じかな。
ああ、なるほどね。
あ、で、
あ、じゃあそうだね、そしたらじゃあ違う料金所から降りちゃえばいいんだもんね、空いてるところ、ね、
そういうこと、そう、そうなので、もしそのなんだ、フレッツでの速度が80ぐらいで、
うん、
ラディッシュとか有線とかで測った普通の回線速度が80ぐらいだったら、もうこれは何の問題もないですよね、
うん、そうだ、目的地まで行けてるね、
う
ん、ちゃんと、
そうそうそう、で、ブラウザで測った有線とかラディッシュとかで測ったやつが20メガしか出てなくて、
うん、
でフレッツ網で測定したやつも20メガぐらいだとすると、
うん、
それは回線に問題があるってことです。
あ、もうそもそも高速道路じゃなくて脇道走ってたってことなん
だ。そう、高速道路走ってるつもりがバイパスだったみたいな話だよね。
なるほどね。
これはもうなんかNTT とやり取りしてくださいって話になっちゃうわけ。
もう基本的にその元回線の速度以上は出ないもんね。
そうなんです、出ないんです、
う
ん、
そうだよね、
はい、
そうそう、そりゃそうだよね、
そうそう、まあそこの確認をすると、
うん、
果たしてプロバイダーが悪いのか回線が悪いのかっていうのが分かるよと、う
ん、はい、
なるほど、
はい、
なるほど。
でここで一番最初のタイトルにも入ってました IPv6 が出てきます。
はい、
うん、
IPv6 っていうのは、
うん、
接続方法がちょっと2種類あるんですけども、
うん、
一般に現状の出てる情報、少ない利用者の感想を含めてまとめて言うと、
うん、
IPv4 であったプロバイダーの渋滞が軽減されると言われてます。
それは利用者が少ないからじゃない？
まだ使ってる人が少ないからじゃなくて、
うん、利用者が少ないっていうのもあるし、
うん、
あとはその、IPv6 網でドンと直接もうそれこそバイパスしてガーンとサービスプロバイダーまで直結しちゃうみたいな感じになるので。
ああなるほどね、
うん、はい、あの優先 ETC みたいな感じになっちゃうのね。
そうだね、優先車線に入るのね。
そうそう、そういうイメージだと思ってもらっていいです。
あ、
うん、IPv6 を使えるようになると ETC みたいな優先車線に入って早く料金所を抜けられるようになる、
うん、いいじゃない
というので、うん、IPv6 というのも最近は一つの選択肢になっています。
うん、
でまだ提供しているプロバイダーというのは少ないんですけど、
うん、
多くの場合無料で IPv6 を使うことができるようになります、う
ん、いいじゃん、無料で早い優先道路使えるんだったらそれこそ最強じゃんね、
うん、
これは改めて申し込まないといけないもの、
うん、改めて申し込まなきゃいけないです。
あ、そうなんだ、
はい、
そうなんだ。
でここがややこしいんだけども、
うん、
フレッツ光の方にもIPv6 を使いますよと申請をしなきゃいけないです。
あ、まあ、両方しなきゃいけない、ね。ETC 積んでますよって言わないと使わせてくれないわね。
そうそうそう。そして、サービスプロバイダーの方にも同様に IPv6 を使いたいですという提案、申し込みをしなきゃいけません。
はい。
うん、で、その申し込みのやり方とかは、それぞれのプロバイダーによってやり方が若干違うのと、現状提供しているのがですね、私の調べでは、ニフティ、
はい、
ビッグローブ、
はい、
それから GMO、
うん、
この辺りになってくるので、
うん、
自分の使ってるプロバイダーがそもそも対応してなければ、あ、それは使えないと、
うん
うん、
はい。あ、ケイセンさんいらっしゃいませ。じゃあケイセンさん改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
今日はお仕事から走って帰ってきてもらいました。
はい、ダッシュで、
はい、でも話題は今 IPv6 のことで持ちきりなので、
はい、
IPv6 の話を続行します。
はい、
うん、で、ケイセンさんもよく存じてる IPv6 なんですけどもこの
いやいや、チップカップになるからそういうこと言うと
これからバンバン IPv6 についてケイセンさんに振っていくからね。
はい
本当かいね、
ひどい
実際今回私プロバイダーを変更して、
はい、
実は OCN から、うん、BB エキサイトに移って、
はい、
その後ニフティに行きました。
お、はい、
うん、
で最終的にニフティに入る時に、IPv6 のことについてだいぶ調べて、
うん、
で、ニフティで IPv6 を使うように申し込みました。
はい、
うん、ただし、
うん、
今先ほど冒頭番組冒頭にもお話ししたように、今だいたい夜でも80から70から80メガ出てるんですね、
うんう
ん
う
ん、これは私の環境はマックス100メガですから、あ、その中ではもう非常に優秀な方です。
うん、同じよね、
うん、これだけ出ちゃってると、
うん、
IPv6 での接続の恩恵は一切感じられません。
なんてこった、
うん、あ、まあそうだろうね、
もともと
通常
もともと優秀だから、これ以上優秀になりようがないと。
そう、うん、むしろ IPv6 の方がちょっと遅いと感じる時もあります。
最悪だ
なので、必ずしも IPv6 にしたから恩恵が得られるわけではないというところで、今のところ IPv6 をわざわざ選択するうまみはないものだと思ってください。
うん、
今はま
だそういうものがあるよっていう程度でいいのね。
うん、こんなに時間を割いて説明した割に結論を言うと IPv6 は考慮に入れなくていいという形になります。
まあまあ根拠だからね、はい、これはね。
そう、まあごく限られた場合、どうしてもその回線速度が上がらない環境にあるとか、
うんうん、
言った場合に IPv6 は逆に、100メガ200メガっていう制限を超えてその回線が持っている最大値まで通信域が確保できますよっていう謎のシステムになっているので、
うん、
フレッツ光のギガタイプに入っている人ですと、
うん、
マックス1ギガまでの通信速度が確保できるようになる可能性が非常に高くなるんです。
う
ん、うん、なので、利点はあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、それをいろいろ工夫するぐらいだったらプロバイダーを乗り換えた方がいいかもねっていうところです、うん、
それかもう変えれない事情があって、うん、それでも何か方法がないかないかって悩んだ末にそこにたどり着くかっていうね。
そうだね。
あ、これがどう、もしかしたらいけるんじゃないのかなっていう、こう藁にもすがる感じでやってみるともしかしたらうまいこといくかもねって感じだね。
うん、そんな感じになります。
はい、
はい、では、ちょっと、また話を戻してですね、
うん、
はい、フレッツ光について少し、料金プランを見ていきたいと思います。
はい、
ケイセンさんはインターネットはどうやってつないでますか？
無線でつないでます。
おお、その先は
肝心の先は、
その先は
パラボラで防止してます。
なんかいろいろなんかルーターとかありますが、うん、
フレッツ光、
フレッツ光だったかな、うん、あんまり
隣の人の隣の家から引いてます
ひどい、
隣の家の無線ランを
ノーモア電波泥棒だよ
確かに
ですね、
はい、
いろいろありましたが、フレッツ光というのが事実上代表的な、まあ、シェアの 70% ということで、フレッツ光を使っていらっしゃる方が非常に多いと思います。
は
い、
うん、
でフレッツ光は東日本と西日本で若干サービス内容が異なっていますが、はい、大きな変化はないと思いますので、今回は東日本を、例にとってご説明を簡単にしていきたいと思います。
はい、
で現在あるプランがですね、非常にまた、まあ、あのややこしいことになってまして、
お、
うん、
いわゆる今で言うと従来型のプランがフレッツ光ネクストというのがいわゆる従来型のプランになってます。
うんうん、
で、フレッツ光ネクストの中でもハイスピードタイプっていうやつと、うん、スマートタイプというのがあります。
うん、違うんだ
スマート、
うん、もうなんかもうこの時点で嫌になっちゃうでしょ、
うん、
フレッツ光ネクストハイスピードタイプというのは、フレッツ光時代にネクストになってない時代ですね、フレッツ光時代に、フレッツ光に加入して使い始めて、
うん、
そのまま自動で移行している人たちがこのフレッツ光ネクストハイスピードタイプになっている場合がほとんどです。
うん、
お
で、何かというと、まあ、フレッツ光でつながっているよというだけ で、
うん、
で大きな違いは回線速度になっていくんですが、
うん、
下りがマックス、一戸建ての場合だと下りがマックス200メガ、
はいはい、
BPS ね、うん、で上りが100メガ BPS ということで、うん、で、マンションタイプとかアパートになっていくと、これがマックス、下りでマックス100メガ、
うん
うん、上りも100メガと、
うん、
いうプランになっています。で、この次のですね、フレッツ光ネクストスマートタイプというやつですけども、
うん、
スマートタイプについてはこれはあの自分で意識的にフレッツ光に、加入した人、フレッツ光ネクストに加入した人が、
うん、
このスマートタイプに入ってる場合が多いです。
何が違うのかしら、
うん、で、ここで入ってくるのがですね、ギガがついてきます。
ギガ、
うん、ギガ、
うん、フレッツ光ネクストスマートタイプギガファミリープラン、ギガマンションプランというふうに呼ばれるようになるんですが、
うん、
このギガプランというのは、一戸建てのお家までとかマンションアパートだとお部屋まで、
うんうん、
光配線が引き込まれてるやつがこのギガプランに今なってるはずです。で大きな違いは下りの通信速度、ギガプランですから1ギガ BPS ですよね、1000メガ BPS を歌ってるのがこのギガプランです。
なるほど、
はい、でこのフレッツ光ネクストのギガプランなんですが、一番最初にお話ししたスマートタイプ、それからギガラインタイプというもう一つ別なプランがあります。スマートタイプというのはレンタルされる回線終端装置、さっき言ったあのモデムに相当する部分ですけど、
うんうん、
これに Wi-Fi ルーターがついています。
うん、あ、なるほど、
うん、でギガラインタイプというのはどうかというと Wi-Fi ルーターがついていません。
ラインだから線ですか。
そういうこと、
うん
うん、っていう違いがあります、はい、サービス内容は一緒、
うん、
そこだけが違う。
そう、
あ、その端末の仕様が違うだけ。
そういうこと。
あの無線がついてる方は直差しはできないのかしらね。
あ、いや、あの直差しはできます。
あ、できるんだ。ルーターとしてもついてるよっていう、おまけ機能がついてるよってことだよね、はい、
そうね。有線 LAN のポートが4つかなついてます。普通の、ね、普通のルーターと同じ4つついてて、
うん、
その他無線 LAN での接続ができますよというのがそのスマートタイプの機材で、
うん、
ギガラインタイプの場合ですとその4ポートの有線 LAN はついてますけど無線 LAN ルーターはついてませんという、うん、形になります。で、じゃあこれがどういうふうに値段に反映されてくるかということですけど、
うん、
フレッツ光ネクストスマートタイプギガファミリープランというと、うん、基本料金が5700円になります、
うん、まあまあするね。
そうね、結構高いんだよね、
うん、
で、これがギガラインタイプになると、
うん、
5400円。
いや、ちょい下がるね。
300円安いんだよね、無線 LAN ルーターつくかつかないかで。
あ、
ここで注意していただきたいのは、
うん、
これはあのレンタル品になりますので、
うん、
毎月ずっとこの300円を払い続けなきゃいけないわけですね。
そうだね、
はい、
う
ん、
はい、
今更ですけど、
はい、
そのギガラインタイプとかそういうのって東日本のサービスなんですね、
うん、あ、そうなんです、
はい、
東日本のサービスです。西日本はまたちょっと違う、
ね、違いますね、違います、違います。
ちなみに西日本は何て呼ばれてる？
西日本はやぶさっていうのはありましたけどね。
あ、そうですね、
はい、またわかんね
え、またわからん統一しとくれ、
はい、類似してるはずなので、あの西日本の方は今回聞いた内容を参考にし長玉の片隅に置きながら NTT のページを見てほしいですが
そうですね、
はい。で、ややこしいことにですね、
うん、
今このスマートタイプというやつ、その300円高いプランね、
うんうん、
にギガ押しキャンペーンという割引キャンペーン貼ってまして、
はい、
300円引きになります。
ああ、なるほどね、
うん、ということはこの2年間、まあ2年間なんですけども、ごめんなさい、30ヶ月、2年半ですね、
うん、
30ヶ月については300円引くからギガラインタイプじゃなくてスマートタイプにしてよねっていう風なプランになってまして、うん、2年半については、まあ、同額でスマートタイプも選択できますよという形になっています、う
ん、だから300円だよね。
300円、
300円かけると30ヶ月、9000円トータル、うん、
年間ね、
うん、9000円、それが終わるまで。
ああ、そうね、
30ヶ月だから9000円分は、うん、まあ安くなるよってことだね、トータルでね。
そうだね、そういうことになりますね、う
ん、言っても9000円だからね、
うん、
うん、
まあ無線 LAN ルーターを新たに買うっていう人はこのスマートタイプを使って無線 LAN ルーター付きのプランを使っておけば、あ、余計な配線の心配は必要ないですよ。
まあ配線の心配はないけど、9000円だったらいいルーター買えちゃうよ。
そうね、そう、うん、だいぶだいぶいいルーター買えるよね今ね。
で、そ
う、そうなんだよ、うんうんうん、だから例えば今日ね、
うん、
そのプランに契約してまずこれからこの9000円分割引があったとしても、うん、そこからまたお金がかかってくるじゃない、300円、さっき言ったずっと、うん、だったらまあルーターなんかそんなにすぐ買い替えるもんでもないから、
うん、
あの今回買って5年は使うじゃん。
そうだね、
うん、壊れない
限り使えるよ ね、
使いますね、うん、
今のルーターもすごくいいもんだから5年、下手すりゃ7年8年、10年使うよ下手したら。
ここでは言い過ぎかな、
いろいろ変わらんけ、
ね、無線通信の規格がね今あのだいぶ整ってきましたけど、
うん、
新しい無線通信の規格が出た時にルーターが対応してないと、うん、その通信の恩恵を受けられないんですよね、
うん、そうですね、うんうん、
でNTT がレンタルしてる機材というのは基本的に更新はありませんから、
うん、
あー、そっか、
うん、あのよっぽどプランを変更したり引っ越したりとか特殊な事情がない限りは同じ機材のまま300円を取られ続けます。
おー、
うん、なので、知識がある方についてはスマートタイプではなくギガラインタイプ Wi-Fi ルーターがついてないプランのものを選択して ご自身で Wi-Fi ルーターアクセスポイントを接続するようにした方がいいんではないかなと思います。
あとは Apple ユーザーでそこもあのエアステーションじゃないと嫌だって人はね、
そうだね、
うちはそれだから、ね、
あとは、まあ、今すでに持ってる資産ルーターを使いたいっていう人もね、同じ、理由で、ギガラインタイプを選択してもらえばいいんじゃないかなと思います、
うん、なるほど、
うん、まあもう今新たに選択するのはフレッツ光ネクストハイスピードタイプでもなく、その他実はフレッツ光ライトっていう謎の2段階定額プランみたいなのもあるんですけど、その辺は全く
以前ね、
うん、だったら全くその辺はもう無視してもらって、フレッツ光ネクストギガタイプのスマートタイプかギガラインタイプという選択肢になると思います。
はい、
それにしても高いよね。
うん、高いね。5,000-6,000円するんだもんね、月々ね。
そうなのよ。
うん、
でこれプラスですね、固定電話を持ってる方、
はい、
うん
うん、我が家にもありますけども、はい、固定電話もお金がかかりますね、当然。一般的に、あ、麦さんとこは普通の固定電話ですか？
固定電話ありますよ。
普通の電話、
あの普通のもしもしの電話
実はですね、この電話が安くできる可能性がありまして、
うん、
一般の加入電話プッシュ回線というのは基本料金が毎月1600円かかります。
あ、はい、
うん、使わなくても1600円、
うん、そういうこと。この他に通話料がかかるんですけど、
うん、
これを NTT が提供している光電話というサービスに変えることができるんですね。これは NTT が提供する IP 電話です。で、最大の特徴は今使ってる固定電話の電話番号をそのまま利用できます。で、最大の欠点は停電すると使えなく
なります。なんてこった
。あ、普通の電話は停電の時も使えるもんね。
はい、
そうですね。電話線ですもんね。
そう、電話線から電源が供給されているので、一般の電話というのは停電の時でも電話がつながる。だから東日本大震災とかね、これから想定される西日本の方の震災の時なんか、で携帯通信網というのはあっという間にパンクしますので、
そうだね、
通信回線、電話回線いつでも連絡が取れるようにしておきたいというと、普通の加入電話が一番安心な通信網になるんですが、そうは言っても光電話毎月1600円かかってた固定費が500円になります。
それはでかいね。
安いでしょ。
だいぶ安くなる。
まあ、このほか場合によっては光電話対応のレンタル機器っていうのがあって、それがまあ300円から450円ぐらいかかるんですけど、まあ、仮にそれがかかったとしても500円600円は安くなると。
そうだね。
でさらにある程度固定電話を使ってらっしゃる方、
はい、
この人たちにはね、なんだろう、通話パックみたいなのがあるんですよ。
携帯みたいな。
そうそうそう。
お、
でこれがですね、光電話エースとか安心プランとかっていろんな名称があるプランがいくつかあるんですが、
うん、
例えば光電話エースというと、1500円を払うと、無料通話が480円分ついてきます。で、その他に1300円分相当の例えばナンバーディスプレイ、
あ、はい、
とか、あと三者通話キャッチフォンだったかな、まあ、そういったオプションプランが込み込みで、480円で無料通話分もついてくるよというプランがあります。いや、オプションプランはいらないよと言うと、安心プランとかにすると、1400円の追加料金で無料通話が1280円分ついてきます。あとさらになんかこうプラン面の優遇があったはずなんですけど、まあ、そういったね、固定電話専用の無料通話プランとかっていうのもあったりします。この辺意外と見落とされてる方が多いと思うので、まあ、光電話がねあっていいと思う。
一般のご家庭とかだったらいいと思いますね、
うん、
あのちょっと何年か前ですかね、うん、あの自治体のなんか市役所かどこかかな、あの怒り電話にしちゃったっていうので、
う
ん、
うわ
ちょっとなんかあのニュースになってたことありましたね。
そこは災害時は全く役に立たなかった
、携帯電話からかけれないってね。
あ
何か起こった時に叩かれるね、
うん、そうだね、
ちょっとそのニュースを思い出してましただ
いぶいい感じの自治体だな。
はい。
でまあこれ今私光電話実は加入した当初はね、
うんうん、
失敗したかなと思いました、
うん、はい、
あそうなの、
うん、で安いのは安いんだけどさっき言ったようにあの災害停電時には使えなくなっちゃうっていう問題があって、
うんうん、
どうかなと思ったんですが、うん、それから何年か経ち現在に至ると、
はい、
今災害時だって皆さん携帯ですよね、
う
ん、
まあそうですね、う
ん、まあ一番身近にあるからね、
うちに帰らないと固定電話はチェックしていないし、
うんうん、
で携帯からだと今度災害掲示板とかいろんなその二次的連絡手段が普及してきてますので、
そうだ、ね、
あえて固定電話を持っておく必要がないかなっていう時代になってきました。
うん、
そうだ、
うん、なのでだとすれば、まあ、万が一の時は固定電話使わなくてもいいと、で基本料金安くしたいということであれば、うん、ぜひ光電話をこの機会に検討してもらえばいいんじゃないかなと思います。
ていうか、まあ、うち固定電話実家からとわけわからん勧誘しか電話来ないもん
そうだよね、
うん、確かに
ほとんど使ってないのが実情だね。
今あんまり使わないからね、
固定電話は、
うん、ね、自分も10年ぐらい固定電話を家で触ってない気がする、
うん、そういうもんよ、う
ん、ね、
だ固定電話をなくすまではちょっと勇気がないんだけど、
うん、
だけど使用頻度は低いと、
うん、俺昔買ったのよ、あのなんだっけ NTT に7万だか8万預けてさ、うん、
はい、
うん、ね、
あの加入券を、
うん、
そうそうそう、ね、解約したら投資の意味もちょっとあったんだけどね、
うん
うんうん、
全く戻ってこないっていうことになっちゃったからさ、
うん、
そうですね、
そうなんだ、
うん、
うん、
今解約してもなんかほとんどお金は戻ってこないみたいな、
おやま
ことだったはずだよ確かね、
うん、私もそれ聞いたことがあります、
うんうん、私は加入券はなんだかなし崩し的に誰かから譲り受けたからな、
お
ラッキーだったな。
昔はだから携帯なかった頃にね、
うん、
引っ張ったから、うん、結構清水の舞台のぐらいな勢いで、うん、買ったけどね、
うん、そうそう、時代を感じますな。
そうね、はい、今はもうみんな携帯だからさ
携帯2個3個持ってる人もいるからね、
そうですね、
はい、まあぜひ、光電話も含めてねフレッツ回線ちょっと見直してみてはいかがでしょうか。
なるほど、
はい、
はい、で続きまして、うん、だいぶもう時間が経ってますけども、
うん、
次はプロバイダーになってきますね、
はい、
で今日のテーマの2つ目にもなりますが光コラボ、
うん、よくわからない、
ね、光コラボについては散々前半で説明してしましたね、ケイセンさんね、
うん、聞いてないですね
復習をしますと、
うん、はい、
2015年の2月の1日に始まったサービスでして、
はい、
それまでフレッツはNTT が自社販売だけしかできなかったんですが、
うん、
プロバイダー通信、事業者へ卸売することができるようになったというのがこの光コラボレーションです、
うん、
プロバイダーや通信事業者に卸売をしたということは、プロバイダー例えば OCN が主体になってフレッツ回線とプロバイダーサービスをセット販売できるよと、
エディオンとかでやってるやつ、
やってるやつですね、
うんうん、はい、
まさにそれです、うん、ドコモ光の場合はドコモの携帯電話と、
うん、
それからプロバイダー、これはドコモの場合はいくつか選択できるんですが、
うん、
をセットにすることで、ドコモの新規契約の端末が割引になったりとか、 いうサービスを受けられます、
うん
はい
うん、
でソフトバンクの場合は、現状プロバイダーは Yahoo BB だけになりますけども、
うん
こちらは値引き幅が大きいです、携帯端末代じゃねえや、携帯代、
うん、
月々の利用料金が、
はい、
契約1台につき、2000円引きになります。
お結構長くだね。
結構大きい、
すげえ、うん、
例えば家族4人でソフトバンクに入ってました今まで、
うんはい、
スマホ代とか騙されて入っちゃって、
うん、
騙されてって
でああソフトバンクヤフー BB でもいいやっていうのでソフトバンク光に入ります、
うん
うん、そうするとお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃん、
うんうん、
4台分がそれぞれ2000円引きになる。
お
えお
これ大きいですよね。
かなり大きいね、
うん、
だいぶ強気の設定にしてますけど、うん、ヤフー BB 使いたくねえなってとこですね
、はい、使いたくないね、はい、
そこがネックだね、うん、もうちょっと選べるといいんだけ
ど、あの赤い袋のイメージが強すぎるわ、
ね、最初はだいぶね
配ってた配ってた、
いろんなところで話題になりましたからね、
うん、
はい、au 光、
はい
はいはい
はい、
au 光は提携先はまだ少ないんですけども、
うん、
結構その導入当初の割引がいろいろあったりするそうです、
うん
はい、まあ、それぞれやっぱり自分が使ってる携帯会社を変えてまでこの通信事業者系の光コラボレーションに参加するってことはまずないと思いますので、
うん、
ご自身の環境で使ってる、携帯会社から一回そのコラボレーションどういうことやってるのかなっていうのは見てもらうといいと思います、
はい、俺携帯がね、うん、ソフトバンクなんだよね。
え？AU 光はどうやって
何してるの？あれ AU はどっから？
事情を説明すると、
はい、
前は NTT の光を入れてたんだけれども、
はい、
速度が出ないよねいまいち。それでその時に AU 光の勧誘電話がかかってきて、
はいはい、
バッチリ速度出るから保証するからっつって試しにやったら速度が出て、
お
うん、それでいいやって今に至る。
なるほど。
あ
で、そう。そうすると、う
ん、携帯電話のキャリアを
おそらく、麦さんが使ってるのは、はい、光コラボレーションじゃない普通の au の光回線のプランだと思います、
う
ん、
だと思う。 KDDI 回線ってこと、
うん、うんっていうか、あの要は光コラボではないってこと。
ああ、その当時のってことね。今のじゃない
です
よ
ね、
うん、
多分 au 光がやり始めた時のすぐだったから確かに、
へー、
うん、うんうんうん、
これを今だと、まあ、ソフトバンクだからな、どうしようもないか、
うん、
携帯もこれを iPhone を au の iPhone にするとちょっと安くなるんだよね。
そうそう、そういうことになると思いますね。
めんどくさいんだな。
そうなのよいろんな意味でね
確かに、
はい、
お得なのは知ってるんだけどさ、
うんうん、そう、あえて買えるほどお得ではないね、
うん、
はい、
でもね、こうやって au に光変えてからね、今度ね、なんだ、NTT の勧誘電話がものすごいのよ。
へ
ものすごいかかってくるの。
そうなんだ。
週に2回ぐらいかかってくる。
すげえ、
多いな。
すごい。
うん。
すごいね。
働いてますね。
だけど、au 光のなんかナンバーディスプレイつけたからさ、
うんうん、
必ずね、フリーダイヤルでかけてくるんだ。
うん、
もうね、最初は出てたんだけど、最近出ないもん。
賢いと思います。
そうそうそう。そういうことでした、
うん、
はい、
ナンバーディスプレイは便利、はい、
便利だね、
便利だよ、
はい、うん、で通信事業者系の他にも当然光コラボをやってまして、
うん、
まあ、サービスプロバイダー系になるわけですが、こちらが、まあ、一応主体になってますね、
うん、
代表的なところでは OCN、
うん、
はい、
もう7時ぐらいから、ね、極端に速度が落ちると有名な私も以前は OCN でした。たまらないよ本当に。
そんなに、
うん、
結構苦情出てたね、
うん、5時過ぎぐらい6時ぐらいからもう極端に速度が下がってきて、夜の7時から夜中の1時2時3時ぐらいまでは全く話にならないです
一番使いたい時だね。
そう
で混んじゃってるんだね。
混んじゃってるんですね。さっき言ったその回線網は空いてるんだけど、
うん、
サービスプロバイダーが混んでるっていう典型例です。
あ、
はい、だから料金所ごった返しっていうね。
なるほど。
うん、あ、 形になってますんで、OCN で夜光が速度が出ないっていう方はもう今すぐにでもプロバイダーの乗り換えを検討していただきたい、
うん、
これはルーターの設定をとか、
うんうん、
パケットサイズをとか、
うん、
いろいろその Windows の OS 側 Mac の OS 側でいろんな設定をして速度を改善するっていう取り組みがいろんなブログとかで提案されてますけど、
は
あ、全く着眼点が違います。
もうそうだね、
だって料金所が混んでるんだもん、
そもそものところがね、
料金所が組んでるのに、いやこれタイヤのせいだよとか、
う
ん、
そう、
このエアクリーナーのせいだよって言ってるのと一緒だもんね、これ。
そういうことです。
ちょっとエンジン悪いなとかね。
そう、違うの、1人2人1台2台前に行ったとしても料金所は混んでるんです。
いっぱい買っちゃったからとか値段が多いもの買っちゃっ大きいもの買っちゃったからとかじゃないわけですね。
そういうことでもないです。そういうことなんです。気持ちが重いとかそういうことも関係ない。
あ、
それはプロバイダーが混んでるんです。
なるほど、
うん、今改善されたのかな少しは。
うーん、いやそんなことないと思いますよ。
ダメか、
もうさいならですよそれ。もう迷わず、
いやもうだって根本的にキャパシティをオーバーしてるわけですから。
まあね、法人さんにも売ってるからね、かなり、
うん、ちょっとやそっとでは改善されません。
なるほど。
さあ Say Goodbye to OCN で、はい、ですね、その他 OCN、 OCN さんでは、うん、単体ではお得感はないです。OCN 光、その光コラボレーションのやつ、それだけでは 特にお得感はないんですが、
うん、
MVNO ですね、
はい、
リクエストをいただいてて、うん、今後 MVNO についても特集を組みたいと思います。
はい、
うん、でそのいわゆるその、携帯会社以外が提供する携帯端末接続サービスですね、
うん
うん、OCN 光モバイルというのがありまして、
うん、
これを OCN では提供してます、
うん、
で、光コラボとこの OCN 光モバイルをセットで契約をしていくと、多少スマホ代金が割引されるプランになってますので、
うん、
ちょっと格安音声通話用携帯端末が欲しいとか、
うん、
格安データ通信端末が欲しいとかっていう場合は、この OCN は一つ検討の価値はあると思います、
うん、
なるほど、
はい、続いてビッグローブ、これも有名どころですけども、
はい、
状況一緒です。こちらもビッグローブが提供している MVNO の携帯端末とセットで考えていくと、割引が多少適用されます、
うん、
ソネット、
うん、
ソニーが提供しているネットワークですね、
はい、
はい、ソネットではこちらは実は au とコラボレーションしてまして、
うん、
ソネットですと au とのコラボをすると割引が適用になります、
うん、
はい、ニフティ、
うん、
これ今私が、利用しているプロバイダーですけども、
はい、
こちらは光コラボは特にお得感ないです。
なんと、
うん、特に あんまりピンとこないですね、
うんうん、
エキサイト、
うん、
BB エキサイトですけども、こちらは特にエキサイトしませんでした。ハオンつって終わりました。
なるほど、
はい、というのが、まあ、主なビッグネームのところですけども、
うんうん、
皆さんもまず回線速度に不満がある方は、
うん、
もう具体的にもう今からプロバイダーを一回乗り換えてみるということを真剣に検討してみていただいて、
うん、
で、その際にもし光コラボっていうのが利用して割引が適用になるんであれば、
うん、
光コラボも合わせて検討していただければいいなと思います。
なるほど。
で、もし回線速度に、不満がないと、
うん、
で、別に光コラボにも特に無理して契約を変えたりして、得られる割引がそんなに魅力じゃないと、
うん、
いう方についてはこの光コラボは全く、あ、そういうのもあるのねっていう話で終わっていいと思います。これが光コラボを提供しているサービスプロバイダーとか通信事業者についてのまとめになります。
はい、
お
ー、光コラボレース、うん、どうぞ。
なんとなくは
なんとなくね、うん、なんとなくでいいです、はい、
うっすら
結局はなんかこう、なんていうのかな、
ん、
あんまり、あ、まあいいや、この後でまとめますけど、
はい、
一つ注意点なんですけど、
はい、
分かりにくいところでもありますが、うん、光コラボレーションというのはネットワークを卸売販売してプロバイダーなり通信事業者が直接お客様つまり我々に対して販売をするので、
うんうん、
お金の支払いも通信事業者なりサービスプロバイダーに払うことになります。
うん、
まあ、直接ね、
うん、それまあ、いわゆる支払いが一まとめ一本になってくるよってことになるんですけど、
うん、
今までフレッジ光を使ってた人たちはどうなるのっていうことなんですが、
うん、
転用という手続きを取りまして、
うん、
いわゆるナンバーポータビリティと似た感じです、
うんうん、
NTT に対して、フレッジ光回線を NTT じゃなくて別な事業者が販売する、まあ手続きするように変更してくださいという変更手続きを取るんですね、
うん
うん、今これキャンペーンか何かで手続き手数料がタダでできたりするので、ちゃんとあの読んで指示された通りに転用手続きをしてもらえば問題なくフレッツ光から、プロバイダーとかに転用されます、
うん
うん、
なんかした記憶があるな、
あもしかして au とかにするときも何かあるのかな、
なんかね、うん、NTT に一回電話して指示通りにハイホイハイホイやってくれみたいなこと、うん、なんかあったような気がする、うん、でもほんわかしか覚えてないや、
うん、おそらくそれと同じことを今回もすることになると思います。
なるほど、
はい、で注意点のもう一つがですね、
うん、
光コラボレーションになってせっかくじゃ あまあプロバイダーの料金もネット回線の料金も光プロバイダーから全部来るから便利でいいやと、
うんうんうん、
思うところなんですけど、一部、NTT からしか請求が来ない、
うん、
ものがあります、
うん、なんだ？
だからせっかく一本にまとまるのかなと思ったら、うん、これは NTT からの請求になってこれはプロバイダーからの請求になりますっていうのがあるのよ。
いや、ややこしいな、
うん、で光コラボレーション事業者が取り扱えるオプションというのは、
うん、
主なところで光電話、
うん
フレッツテレビ、
うん、
リモートサポート、
うんうん、
それから、まあ、あの通信回線の端末レンタルね、
うん、
この辺は全部光コラボ事業者からまとめて請求が来ます、
はい、
ただし、フレッツスポット光ポータブルアットビリングフレッツメンバーズ、うん、まあ、これ東日本だけですけど、こういったちょっとなんか、付随なんだけど本流じゃない方のサービスはなぜか、これは NTT からの請求になります。
うーん、
この辺もちょっとややこしくしてるんだよね。
ややこしいね。
全部まとめてよっていう気がするんだけど、
ね、まあ、一括してくれればいいのに。
あれだよね、いらねっていうことになっちゃうよね。そこの変なわけのわかんないやつ契約してたんだったら使わない使わないって言いそう。
うん、
まあ、フレッツスポット光ポータブルぐらいは、うん、そうね、解約してもいいなと思いますけどね。
光ポータブルって何するの？
いわゆる Wi-Fi です。ポケット Wi-Fi。
あ、
うん、あ、うんうんうん、
いらないですな。
いらないですな。
この時代も、
うん、これを機に解約してもいいんじゃないでしょうか。
だっちゃう固定回線で 5,6 千円払ってるのに、
うん、
いらないよもう。
うん、
というとこですね。
まあね。
うん、IPv6、IPv4、それから光コラボについて、ごちゃごちゃした情報をごちゃごちゃとお届けしましたけども、
うん、はい、
まあ、一回コーヒーポイントでざっくりまとめていきたいと思います。はい、
ざっくりね。
まずですね、回線速度、
はい、
これについていろいろお話しましたね、
うん、
ポイントになってくるのは高速道路がバイパスなのか高速道路なのか、じゃあ自分が走ってる道路が結局は高速道路なのかバイパスなのかっていうところですね、
うんうん、
これの確認がまず必要です、
うん、
はい、
これは、フレッツ光東日本の場合は、フレッツメンバーズとかーサービスのプロバイダーに接続すると回線速度は測定できるので、ぜひ検索をしていただいてそれの、うん、通信速度の確認をしてもらえばいいと思います、
はい、
もう一つのポイントは料金所が混んでるかどうかということですね。、はい、OCN の皆さん、 プロバイダー変えましょう。
俺が遅かったのもそれなんだよね。OCM だったのね。
そう思いますよ。
うん。うん、もうね、頭きちゃってさ。うん、なんかもう勢いで変えちゃったのよ。
我々特にこう収録をするタイミングでさ。
そうそう、夜でしょ。
そう、スカイプとかがこうブツブツ言ったりするわけさ。
そうそうそう。みんなブツブツ切れたり、ロボ声になっちゃったりね。
よくあったんですけど、うん、今快適。
そういうのないくなったな、今ほぼ。
はい。で、プロバイダーを変えるときのポイントなんですけども、
はい、
次の料金所に行ってみたら、うん、次の料金所も混んでたということがあります。それ、これ私の場合ね、最初 OCN から、うん、まあ、値段が安いので BB エキサイトに行きました。
うん、
で、BB エキサイトに行ったら BB エキサイトも混んでました。
うん、
で、1ヶ月ぐらいかな、使って、うん、その後、ニフティに行きました。
うんうん、
でニフティはもうバンバンなんだけど、
うん、
だから、短いスパンで切り替えるかもしれないよっていうのを頭に入れといてプロバイダー選びをしてもらうとダメージ少ないと思います。
ああ、うん、そうだね。もう一回、まあまあとりあえずここは良ければいいやぐらいでね。
そうそう。で、これはですね、皆さんのお住まいの地域による影響が非常に大きくて、
うん、
そ
う
なんだろ
う
ね。
同じ OCN でも俺んとこはバンバンだっていう人ももちろんいるの。なので同じように BB エキサイトでも早い、ニフティでも遅いっていう方がいらっしゃるはずなので、
うん、なるほど。
できるだけ職場の同僚の方、うん、あるいは学校大学高校の同級生の方なんかに、うん、お前んとこプロバイダー何契約してんのって、お前んとこインターネット早いって聞いてもらって、うん、ご近所さんの情報を入手してください。
お
それが一番。
うん、なるほど。
本当にそれが一番です。私のところは OCN は誰に聞いても遅いです。会社も OCN なんだけど遅いです。
こんな北海道の端っこでも遅いんだから多分どこでも遅いんだと思う。
極端だな。
まあ、ぜひそういうところを確認した上でね、あと、まあ、ごくインターネットでそういう回線速度の情報を共有してる サイトとかもあったりしますんで、
うんうん、
もし都会に住んでる方、人口密度が多いところに住んでる方なんかですと情報が潤沢にあるかもしれませんので、
うんうん、
はい、うん、あとはツイッターとかね、フェイスブックとかで隣近所に住んでる人の情報を集めるとかして、うん、プロバイダー選びをしていただければと思います。
はい、
でその際にですね、うん、メールアドレス、
はい、うん、
プロバイダーが提供しているメールアドレスを使っていらっしゃる方、
うんうん、
あるね。
プロバイダーを変更すると当然ですけどメールアドレス使えなくなります、
うんうん、
ぜひこれを機会にですね、まあ、私 G メール嫌いなので G メールを使ってくださいとなかなか言いたくないんですけども、
うん、
でも、まあ、G メールを使ってね、そのプロバイダーをどこに変えても同じメールアドレス使えるようにするとか、
うんうん、
あとは桜インターネットってこうレンタルサーバーをの提供している会社ですけど、
うんうん、
そういうレンタルサーバーを提供している会社でメールアドレスだけを使えるサービスというのがありますので、う
ん、なんかちょっと前にできてたね、
うん、あ、もうだいぶ長いこと提供してるんだけど、
うん、
安いです、
うん、安い
月額もう数百円で使えて、ずっと自分のアドレスで使えるので、
うんうん、
そういうのももし興味が向く方はチェックしてもいいんじゃないかなと思います。
ドメインも、まあ、取るか取らないか分かんないけど、
うん、
独自ドメインまで取っちゃって家族もう死ぬまでもうそこのメールアカウントを作っちゃうってのも手だよね。
そうそうそう、アットコヒゾードットコムとかね。まあインストハイフンウェブは当然独自ドメインなので、うん、そういう形になってますけど ね、いいと思います。そういうのもぜひこういう時代ですからね、はい、そういうのもいいんじゃないかと思います。で、プロバイダー選びに関して、まあ、回線速度はそうですけど、
うん、
IPv6 に興味を持ってらっしゃる方、
うん、
こちらは今急がなくてもいいよということです。
はい、
無理して設定するとめんどくさいだけなので、IPv6 はもう本当にニッチもサッチもいかなくなったとか、リストラにあっても明日から何もすることがないと、
なんと
こういう場合にぜひ遊んでみてください。
それどころじゃねえわ。
とりあえず新しいものに行きたいっていう人もいるだろうね。
うんうん、いいね、そういう人はいいんじゃないでしょうかね。
そういう人はぜひ人柱になって教えてください。
うん、そうね。IPv6 について書いてる記事、ブログ記事っていうのもまだまだそんなに多くないので、
うん、
今 IPv6 に関する記事を書いてアフィリエイトをバンバン貼っておくとも儲かると思います。
なるほどね。そうだね、うん。これからだからね。
はい、これからですね。そして、最後に光コラボレーションですけども、
はい、
もし携帯会社を家族で効率的に利用して割引なりパケットを分けたりしてうまいことやってるよっていう方については、
うんうん、
各携帯キャリアが提供する光コラボについては、まず1回確認してみるのはいいと思います、
はい、
特にソフトバンクについては大きな値引きになる可能性がありますのでヤフー BB に対して抵抗がない方は一度検討してみましょう。
ないと思うけどね、
はい、でもしお一人学生さんとか独身で一人で、住んでらっしゃる、
うん、
こちらの方についてはサービスインターネットサービスプロバイダー OCN とかが提供している MVNO 端末格安 SIM ってやつですね、
うんうん、
こちらを検討してみてください。
うーん、
ネットプラスデータ端末とかネットプラス音声端末で安く運用することができる可能性があります。
あ、うん、じゃあ例えばそれを SIM フリーの iPad とかにぶち込んで、
うんうん、
2個目のタブレットとかをそれで運用するとかっていう話よ、うん、
そういうことですね、うん、OCL なら OCL モバイル、あ、モバイル1か、それとならモバイル LTE、ビッグローブも LTE、あと U モバイル、IIJ ミモとかね、いろんな MVNO キャリアがありますので、
うん、
そちらのページも参考にしてもらうといいんじゃないかなと思いますね。
はい、
オリシも SIM ロック解除とかってだいぶざわついてる昨今ですから、
うん、あ、そうだね、
うん、MVNO についてはもうどんどん風が吹いてくると思いますので、ぜひね、月額固定料、通信費を安くして、うんうん、その分何か新しい電気家電製品を買いに行ってはいかがでしょうか。
そんならもう香港からサクッと輸入しちゃいいのよ、
はい、あれですな、なんだっけ、エクスパンシス社とかね、
早いぞあそこ3日で来るからね日本だと
早
っ香港に、本拠地を置く SIM フリー携帯端末提供会社についてはウッドストリームのデジタル生活木澤さんがちょいちょいお話ししていますのでそちらの話も聞いていただければと思います、
はい、あと分かんなかったら僕にツイッターで直接聞いてくれても答えれる
んで。ああ、そう、
よく使うので。
いい、ね、そんなに使ってるんだ。
うん、結構買ってるよ。
なるほど、
ま、iPhone も売ってるの。
売ってる。
うん、
お
お、 iPhone SIM フリーのね、
うん、SIM フリーの iPhone 香港版もちゃんと売ってますね、あそこはね。
うん、まあ、だいぶごちゃごちゃとした話を長々としてしまったような気がするんですが、
はい、
どうですかね、そのインターネットプロバイダー IPv6 さんは置いておくとしても、
うん、
光コラボのあたり、それからフレッツの料金、光電話、うん、その辺ですけど、うんうん、麦さんどうですかね。
今までね、とりあえず、ね、さっきも話したように今 au 光にして携帯はソフトバンクのまんまだったりするんだけれども、
うん
うん、めんどくさいけど、変えてしまった方が、見えないで消えていくお金が月々減るって考えると、やっぱりちょっと検討する価値はあるなとは思いましたね。
そうですね。で、au、いや、麦さんが使ってるのは iPhone？
iPhone がソフトバンクなのよ。
ああ、au は、まあ、しばらく iPhone 最高発、最高発じゃねえか。iPhone の高発で、
うん、
で、一番その au のネックだったのが、その、なんだ、音声通話中に電話が、パケット通信ができないとか、
そうそうそう、そういうのでね、
ね、そういうハードルありましたけど、今解決してますもんね。
そうなんだよね。だからもうどこに移ってもいいかなっていう気はしてるんで、
うん、
ただうちの奥さんと2台あるんでね、
うん、
うん、でうちの奥さんもね、iPhone 6にしちゃったもんだから、
う
ん、これ5のまんまなんだけど、
なるほど。
帰るときは夫婦いっぺんにボンっていかないと、
ね、そうだね、ね、
そうなんです
ね。
ちょっとそこら辺の買い替え時期を検討しつつちょっと考えますよ。
そうですね、
いい話を聞けました今日は。
あ、それよかった、
それ
は
よかった。
はい、ケイシンさんはどうですか。
はい、半分ぐらい聞いてなかったような気がするんですけど。
気のせい、気のせい、気のせいだよ。
おや、いや、なんか なんていうか、あの西日本と東日本が違うのがめんどくさいなって思っちゃいますね、やっぱり。
そうね、
うん、
あ、それはある、ね、実は今回調べてる時でも西日本のまあ、話も合わせてしないと、その聞いてらっしゃる人たちに、そ、うん、の皆さんに対してちょっとこう何ていうのかな、
悪いなってね、
申し訳ないなっていうふうに思ったりもしたんですけど、でもこれ多分この1時間ぐらいの話の中で、あ、やぶさがねとかって言っちゃうともう終わりだと思うんで、ね、うん、
両方やっちゃうと大変なことになりますよね。
うん、なのでそれはあの皆さんも調べていただきたい。
でもはやぶさってなんか早そうだよね、
本当に。早いやつですね、確か。
なんだろうな、微妙に違うだけなんだけどね。
なんで名前変えちゃうかね。
一緒でもいいのにね。
やっぱあのなんかやっぱ電気が違うからですかね。
そんなところまで。
エリアが違うから別に競合してるわけでもないでしょ。
うん、
うん、
ね、なんだろうね、
仲悪いのかな、
独占法とか、
なんかいろいろあるのかね、
別法人なのかも。
あ、多いですよねそういうのね。
うん、レインはどうだった？
やっぱりわからなかったね。
素直な感想ありがとうございます。
やっぱりあのね、あの導入するとき見たりして考えるんだけどね、
うんうん、
やっぱりよくわからずに、うん、結局これ良さそうで直感で選んで入っちゃうっていう感じだよね。
レインはしばらくケーブルテレビだったよね、インターネットは。
安定はしてたんだけどね、遅い、うん、何つけても遅かったからね。
値段は安かった、ケーブルの
値段は。でもね、結局いろいろ見るとそんなに変わらないかな、どうかなっていうぐらいだったから。
うん、なるほどね。
で、台数制限があったのがなんせ痛かったね。
あ、そうだよね、あったね、昔あったね、それね。
あったね。俺がだからパソコンつないで、
iPhone
つないで、
DS つないで、
DS つないで、
DS つないで、 あれ PSP つながらんよみたいな。
なんで、そういうのがあるんだね。
そう、あの、だけどね、最初の頃ならいいけど、このご時世になってきたら
いろいろデバイス増えちゃうからね。
いろいろもう繋がらないと困るよっていう風になってるからね。
なかなかね、そういうのもしびれるところですけど。
そうですね。
大事はどうだったかな。
まあ直接すぐに使える知識としてはあんまり正直はないけれども、日本にね、家もないし、まあ実家の環境もまあどうにもなんないしなっていうのもあるけど。まあ誰かに話をしてあげようかなって思うだけだよね。ここで覚えたことを。
そうね。
なんか今回タイジさんはタイジさんでなんかすごく特殊なスキルを持ってそうだよね。
そうだね、中国でのスキルは多分ずば抜けてると思うけど。
うん、今回このテーマをやるにあたって、なんでやりたいかなって思ったかっていうと、最近やっぱりそのね、あの物価が上がって給料が上がらない中で、やっぱ固定費を削減するっていうのがものすごく大きい役割を占めるわけですよね。で、それはあの学生さんだって家庭を持ってらっしゃる方だって、まあ、社会人の独身の方だって一緒で、固定費今例えば携帯が8000円ぐらいかかってる、通話をする人だと1万円ぐらいかかる、でインターネット回線が今話したように5,000〜6,000円、固定電話持ってる人たちだと7,000円ぐらいやっぱかかるんですよね。って考えると通信費だけでやっぱ2万円とか下手したらかかってる可能性があるわけですよ。これをどれだけ削っていくかっていうのが、まあ、その毎月月自分が自由にできるお金を増やすためにもダイレクトに来るわけで、そのやっぱり身近で使って必要なものだからこそどうやったらお得になるのかなっていうところに非常に興味があったのが一つと、あとはもう何回も出てるようにその OCN から始まってそのプロバイダーがどうしても遅いというのが非常に不満だったと、いうことがあっての、まあ、今回のテーマだったので、ぜひ皆さんもね、そのめんどくさいの、非常にめんどくさいです。
手続きを、なかなか腰が重いやね。
手続きをするのも実際めんどくさいです。これは NTT に話して、NTT に話すとなんか顧客番号なんですかみたいな、ああ、なんだっけ、どこだっけみたいな。
医者でお前が調べろよっていう
ならないので、めんどくさいんですけど、まあ一回これを機会にね、プロバイダーも見直す、電話も光電話で見直す、携帯も、
契約書どこ置いたっけな、
あどっかにしまい込んであるよ多分
どっかにしまったぞ、
うん、でも記憶にないだけだから
捨ててはないと思う、
捨てないんだけど探すの大変、うん、
あの同じお金を払うなら、例えば 5,6,000 円払うなら、せっかく同じお金を払うんだったら、うん、いいものを使いたいよね、
うん、そうなんだよね、
うん、日々見えないで消えていくお金だからね、
うん、そうなんですよね、うん、まあその辺をこれを機会にいろいろ調べて見直していただければいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
次回以降のテーマなんですが、
うん、
まだ決まってません、
はい、
で、まあ、またあの気持ちが盛り上がったテーマを、ね、取り上げていきたいと思うんですが、うん、あご提案をいただいていた MVNO、 その格安 SIM のキャリアですね、うん、場合でできてますので、うん、これについては近いうちに1回特集を組みたいなと思ってます、
はい
はい、
あと皆さんからももしこういう話題をこういうテーマをというのがあれば、あーメールなりツイッターなりで、ね、ご連絡いただけると参考にさせていただきますので、ぜひどしどしとご応募いただければと思います、う
ん、はい、
お便りの方は電気屋ウォーカーinst-web.com inst-web.com を開いていただきますとコンタクトフォームがありますので、そちらからお送りください。
はい、
お願いします。
お願いします。
あとあれだな、たいじくんがアメリカに行ってお土産をしこたま買ってきてくれてましたので、
はいはい、
そのうち、プレゼント企画をぶちたいと思います、
はい
はい、
いつになるか分かりませんがしばらくお待ちください。
だ、ね、思いついた時にね
腐るもんじゃないから大丈夫よ。
そうね、
うん、はい、あの腐るもんはみんな小僧が食ってるから
あの美味しくいただいており、本場アメリカのブルーボトルコーヒーとか飲んでます。はい、ということで、電気屋ウォーカー第78回、はい、IPv6 光コラボプロバイダーの選び方をお届けしました。お届けしたのはコーヒーと
大豆と
レインと
麦と
ケイセンでした。
それでは皆さん、また次回の配信までさようなら。
さようなら。
さようなら。
じゃあね。
ではでは。